疲れない生き方をする30の方法。その1。過去や未来を考えるから疲れる。今に集中すれば疲れない。あなたが疲れる原因の一つ。それは過去や未来を考えることにあります。過去を振り返って後悔のため息をついていませんか？未来を考えては不安の念に駆られていませんか？疲れない生き方をしたいなら過去や未来を考えるのはよくありません。過去や未来のことを考えると疲れやすくなるからです。過去のことばかり考えると後悔の念が生まれる。過去のことばかり考えると後悔の念が生まれます。明るい出来事を振り返るならいいですが、意識しなければまず悪い出来事から考えてしまうでしょう。私たちは不快感を伴う出来事を優先的に覚える性質があります。悪い出来事の方が記憶に深く刻まれるため、自然な状態でいると悪い出来事から思い出してしまいます。悪い出来事を思い出して生まれるのは自責と後悔の念です。なぜあんなことをしてしまったのだろう。あの時こうしていればよかった。過去を考えれば考えるほどくよくよしてしまい、元気を奪います。余計なところでエネルギーを消耗してしまい、疲れてしまいます。未来を考えると余計な不安をかき立てる。未来を考えるならいいかというと、ここにも落とし穴があります。未来を考えると余計な不安が膨らみます。大怪我で入院したらどうしよう。不合格になったらどうしよう。仕事を失ったらどうしよう。老後はどうしよう。親が死んだらどうしよう。パートナーに先立たれたらどうしよう。私たちには防衛本能があります。あらかじめ悪い出来事を予想してトラブルに備えたいと考えます。未来を考えると防衛本能が働くため、悪いことから考えるようになります。未来はまだやってきていないため、いかなる可能性もあり得ると感じ始め、歯止めが効かなくなります。悪い妄想が風船のようにどんどん膨らんでいき、最終的に妄想が暴走します。余計なエネルギーを消耗してしまい、疲れやすくなるのです。今に集中する。疲れないためには今に集中することです。今に集中すればするほど過去や未来の邪念を振り払えます。本気で今に集中できていれば、もはや過去や未来を考える暇がありません。私たちが生きている時間は常に今です。過去に戻ることも未来に行くこともできません。一秒たりとも不可能です。過去も未来も実際は頭の中にある世界であり、現実には存在していません。過去や未来を考えていると悪い妄想が膨らんで不安になり、余計なエネルギーを消耗します。不毛ではありませんが、不毛に近い状況です。だから疲れやすくなります。私たちが生きている世界は常に今しかありません。常に今の連続ですから、今に集中することが大切です。今に集中する理想は目の前の仕事にある。今に集中する理想的な方法があります。まず目の前にある仕事に集中しましょう。目の前にある仕事に集中することイコール今に集中することになります。目の前にある仕事に集中することで仕事もうまくいきます。今に集中することは建設的です。集中力が高まることで精度が上がり、スピードが生まれ、生産性も高まります。もちろん今に集中しても疲れますが、過去や未来を考えて疲れるよりははるかに建設的です。今に集中すると気持ちのいい疲れを感じることができます。疲れた分だけ睡眠の質も向上するのです。過去や未来のことは考えず今に集中する。目の前の仕事に集中する。疲れない生き方をする30の方法。その2。完璧主義だから疲れる。最善主義になれば疲れない。疲れない生き方をするためには完璧主義に要注意です。完璧主義でいると疲れやすくなります。完璧主義は何でも100点満点でないと気が済みません。一つの間違いや欠点も許そうとしません。常に完全を目指しています。最高の理想を追い求める姿勢は素晴らしいですが、実際には難しい現実があります。人間はうっかりする生き物です。ぼーっとすることもあれば勘違いをすることもあります。そもそも人間が不完全な生き物です。不完全な生き物が完璧を実現しようとするのは無理があります。100点満点を取るためには膨大な時間と労力が必要になる。完璧にするのは極めて難しい目標です。必然的に仕事時間も長くなります。完璧を実現するには多大な苦労と膨大な時間をかける必要があります。過度のストレスを覚悟しなければいけません。学校の試験でもそうです。90点までは現実的ですが、90点以上を目指すとなると急に難しくなります。100点満点を取るためには膨大な時間と労力が必要になります。それだけ時間と労力をかけたとしても確実に100点満点を取れるとは限りません。最後は運も必要になるからです。完璧主義でいると強い緊張にさらされます。絶対間違えてはいけないと思うので常に緊張しています。一つでもミスや間違いをしようものなら大変だ。と大慌てをします。完璧主義は理想主義です。99点であっても不満です。 100点だけが許容範囲なので、滅多に満足することがありません。完璧主義は人に対しても完璧を求めます。自分が完璧を心がけているので、相手にも同じ価値観を押し付けようとします。人の欠点が気になってイライラします。相手がミスをするとムッとします。どうしてできないの?と責めてしまいます。人と接するたびにイライラして不機嫌になる頻度が多くなります。完璧主義でいると、断るたびに神経をすり減らすことになるため疲れやすくなります。完璧主義をやめ最善主義になる。疲れない生き方をするためにはどうするか。完璧主義をやめ最善主義になるのです。最善主義とは与えられた条件の中でベストを尽くす方針のことを言います。最善主義になれば余計なストレスから解放されます。完璧でなくてもそれが最善であれば OK と納得できます。最善主義になれば少しくらいミスや間違いがあってもいいと思えます。人のミスや間違いにもそういうこともあるよねと寛容になれます。最善主義になれば無駄に疲れなくて済む。与えられた条件の中で最も好ましい方法を取ることです。最善を尽くせば完璧を達成できなくても悔いがありません。自分なりにやるだけのことはやったと納得できます。自分のすべてを出し切ったことに満足できるので清々しい気持ちでいられます。うまく心の整理ができるので次のステップに進めます。無駄に疲れなくて済むのです。最善主義は多忙な現代人にとって必須のスキル。疲れない生き方を実現したいなら最善主義になりましょう。なかなかすぐに変えるのは難しいですが、心がけ次第で可能です。主義を変えることは生き方に関わります。考え方を変えて価値観の革命を起こしましょう。最善主義は多忙な現代人にとって必須のスキルです。完璧主義から最善主義になる。疲れない生き方をする30の方法。その3。人と比べるから疲れる。自分と比べれば疲れない。人と比べる習慣に心当たりはありませんか?人間は人と比べたがる生き物です。人のことが気になって自分と比べたくなることがあるもの。外見や容姿を比べる。学歴や年収を比べる。能力や成績を比べる。生まれや育ちを比べる。仕事や役職を比べる。人と比べることで自分が相手より上なのか下なのか気になるところ。確かに自分の客観的な状態を知るためには比較が役立ちます。だからといって人と比べるのはよくありません。断るたびに人の様子が気になって落ち着きません。自分の方が上であればほっとしたり喜んだりして優越感を覚えます。自分の方が下であれば焦ったり落ち込んだりして劣等感に苦しみます。比べるたびに優劣で感情が刺激されます。感情の起伏が激しくなり神経がすり減ってしまいます。人と比べるのは人に振り回されるのと同じこと。自分の方が優れていたとしても安泰ではありません。上には上がいるものです。自分の悪いところが目立つようになり自信を失ってきます。比べるたびにストレスを感じ、だんだん自己嫌悪に陥ります。人と比べる生き方をしているとストレスを感じやすくなって疲れやすくなるのです。人と比べない。人と比べるのはやめましょう。人それぞれという価値観になることです。大切なのは人は人、自分は自分という考え方です。人の動向を気にしません。人がどうしようと気にしないことです。比べるのをやめればいちいち優劣を考えることがなくなるため感情が安定します。比べるなら自分。比べるなら自分です。昨日より前に進めているか。昨日の自分より成長できているか。過去の自分を超えることができているか。そうすれば自分の成長や向上に集中することができます。体力や精神力など限られたリソースを有効に活用できます。最大のライバルは自分です。自分らしく生きることに集中できるのです。人と比べるのはやめて自分と比べる。人は人、自分は自分という価値観で生きる。疲れない生き方をする30の方法。その4。人からやらされることは疲れる。自分から進んでやることは疲れない。疲れる原因の一つ。それは人からやらされることです。人からやらされることは疲れやすくなります。強制感があるからです。言われたからやるという状況はなかなか力がいりません。しぶしぶ命令に従っている感じがあって抵抗を感じます。面倒くさい気持ちだけでなく反発したい気持ちまで強くなります。学生時代なかなか勉強を好きになれないのは強制される状況があるからです。勉強を強制されると嫌な気持ちになってなかなかはかどりません。勉強をしてもすぐ疲れます。強制感があると心の中で摩擦が生じてストレスを感じます。パワーも集中力も出にくくなって仕事もスムーズに進みません。これでは疲れるのも当然です。人からやらされるという状況では気が重くなって疲れやすくなります。ちょっとしたことでもどっと疲れを感じます。 その場から逃げたくなるのです。自分から進んでやると疲れない。疲れない生き方をするためにはどうすればいいか。自分から進んでやるという状況を作りましょう。人に言われてからやるのと自分から進んでやるのとでは同じ仕事でも疲れ方が違います。自発的になると自然とメンタルが強くなり、ストレスに対する抵抗力が強くなります。また自発的になれば自然と熱も入るので、パワーや集中力を発揮しやすくなります。遅かれ早かれしなければいけない仕事なら、言われる前に取り掛かりましょう。やれと言われる前に取り掛かれば、自発的に動いたことになって物事がスムーズに進みます。疲れない生き方をしたいなら、積極性を身につけてください。自分から進んでやることは疲れないのです。受動的ではなく能動的に生きる。大切なことは受動的、能動的の違いです。受動的な生き方は避けて、能動的な生き方を心がけていきましょう。あなたにはこうしたい、こうなってほしいと思うことがあるはずです。思っているだけでは実現しません。心に火をつけてください。自分からアクションを起こし、新しい道を切り開きましょう。人生をコントロールして思い描いた未来を実現させてください。大変そうに思えますが、自発的に行うことは楽しく感じるので、意外とストレスを感じないでしょう。自発的であればストレスすら快感になります。自分から進んでやることは疲れないのです。自発的な行動を心がける。疲れない生き方をする30の方法。その後、複雑にするから疲れる。シンプルにすれば疲れない。複雑にしないことです。複雑は疲れを招くもと。複雑になればなるほどごちゃごちゃして分かりにくくなります。見通しが悪くなり、全体像もぼやけます。印象が悪くなり、扱いにくくなります。複雑にすることが素晴らしい。ごちゃごちゃしていることがかっこいい。簡単に理解されないことが良い。そうした価値観があるなら、早めに直した方がいいでしょう。複雑というだけでストレスの原因になります。難しそう、ややこしい、わかりにくいとイライラすることが増え、疲れやすくなります。シンプルにすれば疲れない。疲れない生き方をしたいなら、シンプルを心がけましょう。仕事も行動もシンプルにしましょう。シンプルにすると身軽になって取り掛かりやすくなります。わかりやすく、使いやすくなって好印象を与えます。集中しやすくなって仕事がはかどります。スピードが速くなり、精度も高くなり、結果を出しやすくなります。部屋もファッションも持ち物もシンプルにします。シンプルにすることで扱いやすくなります。軽くて美しくてスタイリッシュになります。手入れもメンテナンスもしやすくなります。身も心も軽くなって疲れにくくなります。部屋も暮らしもシンプルにしましょう。シンプルにすると物が減って、掃除や整理整頓が楽になります。空間にもゆとりが生まれます。上品な雰囲気が漂って居心地のいい空間になります。なぜシンプルは奥が深いのか。シンプルの効用は数多くあります。シンプルにすると大切なものがわかります。全体がすっきりして見通しが良くなるため、これが大切なことだとすぐわかります。シンプルに考えるとすぐ答えが出ます。物事の本質に集中しやすくなり、結果としてより良い答えを導き出せます。シンプルは飽きがきません。単純だからこそ、組み合わせのパターンが増え、応用の幅が広くなります。シンプルほど奥の深いものはありません。本質的だからです。シンプルには無限の可能性があるのです。シンプルを心がければ、おのずと人生はうまくいく。迷ったらシンプルが正解です。シンプルは地味に思えますが、これほど美しいことはありません。基本であり、原点であり、本質です。シンプルが好きな人はいても、嫌いな人はいません。シンプルに考え、シンプルに動きましょう。シンプルに暮らし、シンプルに生きましょう。シンプルを心がければ、おのずと人生はうまくいきます。シンプルを心がける。疲れない生き方をする30の方法。その6。ギリギリで行動するから疲れる。余裕を持って行動すれば疲れない。時間の無駄をなくしたいため、ギリギリで行動する人がいます。会社にはギリギリの時間に出社する。待ち合わせ場所にギリギリで到着する。仕事はギリギリで納品する。早めに到着すると余計な待ち時間が発生します。待つのが苦手、早めに到着してもすることがないと考え、わざとギリギリで行動することがあるでしょう。確かにギリギリであれば無駄な時間は減ります。時間ぴったりに到着すれば、待ち時間もゼロということになります。しかしギリギリで行動していると余計なストレスを感じます。ギリギリで行動すると、移動中ずっと不安です。間に合うだろうか、大丈夫だろうかと焦って神経をすり減らすことになります。タイムプレッシャーを感じることになり、心拍数が上がって冷や汗をかきます。心臓に悪い時間を過ごすことになります。少しでも遅延が発生すれば遅刻が確定です。遅刻すれば叱られたり評価を落としたりして、さらに大きなストレスを感じることになります。 ギリギリで行動する癖はトラブルを招くもとです。今は大丈夫でもいつか大きなトラブルを引き起こすことになるでしょう。ギリギリで行動するのが良いと考えているなら、今すぐ改めるのが賢明です。余裕を持って行動する。大切なのは余裕です。余裕は余分ではありません。心のゆとりです。心にゆとりができると、どっしり構えることができます。穏やかな気持ちでいられ、リラックスできます。疲れない生き方をするなら、余裕を持った行動を心がけることです。会社には余裕を持って出社する。待ち合わせ場所には早めに到着する。仕事は前倒しで納品する。余裕を持って行動すれば安心です。途中で少しくらい遅延やトラブルが発生しても間に合います。少しくらい遅れても大丈夫だねと思えるので余計な焦りを感じなくて済みます。振動を減らすことです。余裕を持った行動は振動を減らす習慣です。振動を減らすことがストレスを減らすことになり、結果として疲れない生き方につながります。余裕があることがかっこいいという価値観に変える。価値観を変えてください。ギリギリなのがかっこいいと考えるのではありません。余裕があることがかっこいいと考えましょう。価値観を変えれば意識も変わります。小さな約束でも約束は約束です。小さな約束でも重要と考えれば自然と余裕を持った早めの行動をしたくなるはずです。早めに到着して待ち時間ができれば本を読んだり手帳を見たりして暇を潰せばいいのです。10分前行動を意識しましょう。10分早く行動するだけで余裕が生まれます。感じ方だけでなく見える景色まで変わります。待ち合わせ場所を工夫するのもアイデア。待ち合わせ場所を工夫するのもアイデアです。例えば書店です。書店には膨大な本があるため上手に暇を潰せるでしょう。展望台や噴水のある広場など眺めのいい場所もアイデアです。目の保養にも癒しの時間にもなるので待ち時間が長くなってもイライラしません。いつでも余裕を持った行動を心がける。疲れない生き方をする30の方法。その7。満腹まで食べるから疲れる。腹7分目にすれば疲れない。満腹まで食べる癖はありませんか？現代は飽食の時代です。食べることに困ることはありません。お金さえあれば食べたいものは何でも手に入る時代です。デパートに行けば美味しそうな食べ物もたくさんあって目移りします。美味しいものをお腹いっぱいまで食べればさぞ気持ちいいでしょう。お腹いっぱいまで食べればエネルギーも満タン。しっかりパワーを発揮できるような気がするものです。ところが実際はどうでしょうか。お腹いっぱいに食べるとその後が大変です。急に体が重くなって激しい眠気に襲われるでしょう。頭がぼーっとしてしばらく仕事に手がつかなくなります。何もしていないのに疲れを感じます。なぜこのようなことが起こるのか。それは血糖値の急激な変化にあります。満腹は低血糖の状態を引き起こす。満腹まで食べると多くの炭水化物を摂取することになって血糖値が急上昇します。これを食後高血糖と呼びます。高くなった血糖値を急いで下げようと膵臓から大量のインスリンが分泌されます。すると今度は大量に分泌されたインスリンの影響で低血糖の状態になり眠気や倦怠感に襲われます。満腹まで食べた後眠気や倦怠感に襲われるのはこの低血糖が原因です。満腹の悪影響はそれだけではありません。毎回の食事で満腹まで食べているとカロリーを取りすぎてしまいます。カロリーオーバーの食生活は肥満を招きます。肥満になると体が重くなってますます疲れやすくなるという悪循環になるのです。満腹まで食べるのは良いことのように思えますが、それは自由に食べることができなかった時代の話です。飽食である現代では満腹まで食べる食べ方には注意が必要です。食べ方を変えましょう。飽食時代に適した食べ方があります。満腹ではなく腹7分目で済ませることです。腹7分目にすれば疲れない。腹8分目ならぬ腹7分目を心がけましょう。3割のカロリー制限ということです。食事量を腹7分目に抑えることで血糖値の急上昇が抑えられます。血糖値の急上昇が抑えられればインスリンの分泌量も抑えられるため低血糖の状態を回避できます。その結果眠気や倦怠感がなくなって疲れにくくなります。よく噛んでゆっくり食べる。満腹まで食べることが癖になっている人もいるでしょう。そういう人は早食いが癖になっていることが多い。普通私たちは満腹を感じたら食べるのをやめます。ところが早口が癖になっていると食欲のブレーキがかかる前に食べ過ぎてしまいます。自然と満腹まで食べてしまいます。気づけばカロリーオーバーの状態になっているのです。腹7分目は飽食時代に適した食べ方。食べ方を変えましょう。大切なことはよく噛んでゆっくり食べるです。噛む回数を増やしてしっかり顎の筋肉を動かします。 目安としては、飲み込む前に20回以上噛むことを心がけてください。しっかり顎を動かすことで、顎の運動刺激が脳に伝わります。食べるスピードもスローになるため、タイミングよく食欲のブレーキがかかって、食べ過ぎを防げるのです。難しいことではありませんね。意識すれば、今日から取り組めるはずです。腹7分目は、飽食時代に適した食べ方です。満腹ではなく、腹7分目の食べ方にする。疲れない生き方をする30の方法。その8。競争するから疲れる。競争をやめれば疲れない。疲れない生き方をするには、競争を避けることです。競争に加わると、ストレスやプレッシャーの嵐になります。ピリピリした雰囲気が漂い、心が張り詰めた状態になります。もちろん、競争が絶対悪いわけではありません。競争には、モチベーションを高めたり、成長を促したりする効果があるのも事実です。競争相手を意識することで、闘争心が燃え、怠ける心も吹き飛びます。ライバル意識に火がつき、やる気が出たり、モチベーションが高まったりします。負けてなるものか。と、気合を入れれば 120% の力を発揮できるでしょう。その結果、ぐいぐい成長が促され、大きな結果につながることが少なくありません。しかし、あくまで疲れない生き方を実現させたいなら、競争には注意することです。競争は大きなストレスにさらされるのが運命だからです。競争は消耗戦。競争は消耗戦です。人と競い合うことで常に緊張を感じるようになります。心拍数が上がって落ち着きません。イライラする場面が増え、断るたびに神経がすり減ってしまいます。競争していると無理をしがちです。競争相手の影響を受けてパワーやスピードを出しすぎてヘトヘトに疲れます。限界をオーバーすれば心身に不調をきたすこともあります。競争すると嫌でも人と比べることになり優劣の世界で生きることになります。勝てば笑ったり喜んだり安心したりして優越感を覚えます。負ければ泣いたり悲しんだり落ち込んだりして劣等感に苦しみます。感情の起伏が激しくなり自分を見失ってしまいます。競争しなければ疲れない。競争するから疲れます。ではどうするか。競争をやめればいいのです。競争をやめれば消耗戦も終わります。心の平静を取り戻せ、感情が安定します。穏やかな世界で生きられ、平和な日々を送れます。競争を意識しそうな時、どうするか。つい、競争を意識してしまう人もいるでしょう。近くに必死の人がいれば、つい、気になって、競争を意識してしまう状況があるものです。難しい状況に思えますが、解決策はシンプルです。いっそのこと、見なければいいのです。見なければ、意識することがなくなります。距離を置きましょう。環境を変えましょう。視界に入れないようにします。見なければ気になることもありません。競争をやめると自分らしさが浮き彫りになります。自分の成長に集中できます。競争をやめると本当の人生を歩めます。競争は義務でも強制でもない。競争しないのは弱者だ。競争から逃げるのは良くない。競争しないのは人間失格だ。批判してくる人もいるかもしれませんが気にすることはありません。競争は義務でも強制でもありません。自分の人生なのですから、他人から命令される筋合いはありません。勝手に言わせておけばいいのです。競争はしたい人だけ参加すればいいこと。競争をやめれば負けることになる。負けの人生が確定する。そう考える人もいるかもしれませんが、無用の心配です。そもそも最初から競争に参加していないのですから、負けることはありません。競争の参加は自由です。競争はしたい人だけ参加すればいいことです。競争は義務でも強制でもないのですから不参加で処分されることはありません。競争しない生き方も素晴らしい生き方の一つ。疲れたくないなら競争をやめることも勇気です。堂々と競争しない人生を選んでください。自分の人生は自分のものです。すでに競争のレールの上にいるなら今すぐ降りるといいでしょう。勇気を出してレールから降りることです。競争せざるを得ない状況もあるでしょう。競争をゼロにできなくても減らすことならできるはずです。できるだけ競争の世界から離れて新しいステージで生きてください。自分らしい生き方を形作ってください。逃げでも負けでも挫折でもありません。競争しない生き方も素晴らしい生き方の一つです。競争するのはやめてマイペースで生きるようにする。疲れない生き方をする30の方法。その9。せかせかハイペースで生きるから疲れる。のんびりマイペースで生きれば疲れない。せかせかした生き方になっていませんか？ハイペースの生き方になっていませんか。現代社会はスピード社会です。通信も交通も何もかもスピードが速くなっています。仕事でもスピードが求められます。早ければ早いほど良いとされ仕事ができる人と評価されます。昔に比べて日常全体のスピードが速くなっています。 スピードが命、スピードが正義、という世の中になりつつあります。そのためでしょうか。せかせかハイペースで生きている人が少なくありません。急ごう。早くしよう。効率よくしよう。無駄な時間を嫌い、先へ先へと急ごうとします。ハイペースが普通のペースになっています。スピードを求めた生活を送っていると、せかせかしてしまうでしょう。もともとせっかちな人なら、なおさらです。もちろん、手際が良くてスピードが速いのはいいのですが、だからといって、安易にスピードだけを追求するのは要注意です。せかせかハイペースで生きていると、その先に待っているのはストレスの嵐です。せかせかハイペースで生きていると、精神的な消耗を増やす。せかせかハイペースで生きていると、ストレスの嵐が襲いかかってきます。いつも慌てることになって、心が落ち着きません。心拍数が上がって、息が荒くなります。いつも緊張やプレッシャーを感じることになって、精神的な消耗を増やします。先へ先へと急ごうとすると、自然と視野も狭くなり、何でも悪い方向に考えるようになります。ネガティブな妄想が働くようになり、余計な不安を感じるようになります。何事も心に余裕がなくなって、疲れる原因になってしまいます。スピードを出すのはいいですが、出しすぎるのはよくありません。せかせかハイペースで生きると、確認がおろそかになって、不注意が増えます。ミスや事故が増えると、リカバリーの仕事が増えることになり、ますます疲れることになります。のんびり、マイペースで生きる。疲れない生き方をするなら、のんびり、マイペースが大切です。無理はしません。自分の許容範囲を守ります。人に抜かれようと周りより遅くなろうと気にしません。のんびり、マイペースで生きることを最優先にしましょう。マイペースとは、自分に合った速さや方法で行うことを言います。自分に合ったペースを大切にすることです。自分にとってちょうどいいペースは一番心地よいペースです。のんびり、マイペースで生きれば自然とリラックスできます。焦ることも無理をすることもありません。心が柔らかくなり自然体になれストレスから解放されます。のんびり、マイペースで生きると穏やかな時間が流れ心の安定が手に入ります。疲れにくくなります。柳は強い風が吹いても折れない。風になびく柳をイメージしてください。柳は強い風が吹いても折れません。大雨が降ろうと台風が来ようと折れません。のびのび生きているからです。しなやかに揺れる柳のようになればいいのです。強い風が吹いても怖くありません。ストレスが吹き荒れる現代社会の中をスムーズに生きられます。のんびり、マイペースで生きればあなたはしなやかに揺れる柳になれます。のんびり、マイペースになれば疲れない人生が待っている。待つときは待ちましょう。焦らず落ち着いて待てばいいだけです。急ぎ足になっているなら程よいところまでペースを落としてください。マイペースがベストペースです。のんびり、マイペースを意識すれば仕事も長続きします。マラソンでマイペースになれば長く走れるように仕事もマイペースになれば長く続けられます。自分のペースを大切にすることで最も大きな成果を上げられます。つい人が気になって競争心が芽生えそうになればマイペース、マイペースと唱えましょう。正気を取り戻せ自分らしいペースを貫けます。疲れない人生が待っているのです。のんびり、マイペースで生きる。疲れない生き方をする30の方法。その10。腰が曲がっているから疲れる。背筋を伸ばしていれば疲れない。疲れやすさに関係するポイントの一つ。それは姿勢です。たかが姿勢と思いますが、疲れ方に関係するポイントであり、軽視できません。あなたは今、どんな姿勢になっていますか？腰が曲がった姿勢になっていませんか？腰を曲げていると楽に感じますが、最初だけです。腰が曲がっていると腰や背骨に大きな負担がかかります。血液の流れも悪くなり、乳酸が溜まりやすくなります。軸が少し傾くだけで腰や背中への負担は一気に大きくなり、緊張が増して腰や背中の筋肉を酷使することになります。背骨には自律神経の束があります。腰が曲がっていると自律神経を圧迫してしまい、自律神経の乱れを引き起こします。なかなか集中できなかったり、集中できても長続きしなかったりします。また、前かがみの姿勢になるため、内臓を圧迫したり、気道が狭くなったりして呼吸も浅くなります。美容にもよくありません。腰が曲がっていると、だらしなく見えるため、老けて見えます。お世辞にも、猫背がかっこいい、とは言えないでしょう。いくら、メイクやファッションが整っていても、腰が曲がっていると台無しです。姿勢で人を判断されてはたまらない、と思うかもしれませんが、残念ながら姿勢で判断する世の中があります。腰の曲がった姿勢を続けていると、疲れやすくなります。背筋を伸ばしていれば、疲れない。背筋をピンと伸ばしましょう。イメージとしては頭の上から一本の糸で吊るされているような姿勢です。自然と背筋が伸び、体の軸がまっすぐになります。背筋を伸ばせば疲れそうに思えますが誤解です。背筋が垂直の状態にすると骨盤に背骨を乗せる状態になります。背筋の傾きがなくなることで腰回りの負担が小さくなり楽になります。 背筋を伸ばすと自律神経の働きもスムーズになります。リラックスした状態に入ることができ、集中力も長続きします。気道や内臓への圧迫もないため、呼吸も楽になり、酸素と血液の流れがスムーズになります。美にも関係します。背筋を伸ばしていれば、シルエットが美しくなって若々しく見えます。アンチエイジングに励むのもいいですが、背筋を伸ばす方が経済的かつ効果的です。健康だから背筋を伸ばすのではありません。背筋を伸ばすから健康になるのです。背筋を伸ばして綺麗な姿勢を意識しましょう。綺麗な姿勢になれば体全体の調子も整います。疲れない生き方を実現するなら背筋の伸びた姿勢が一番です。背筋を伸ばして綺麗な姿勢を意識する。疲れない生き方をする30の方法。その11。欲張って多くを求めるから疲れる。必要最小限で満足すれば疲れない。欲張って多くを求めていませんか？欲しいものを手に入れると満足感が得られます。心も満たされ幸せを感じるでしょう。しかし欲張って多くを求めるくせに心当たりがあるなら要注意です。欲張りは心の病です。欲しいものを手に入れてもしばらく経てばまた別の欲しいものが出てきます。恵まれていても恵まれていないと錯覚します。常に不足を感じることになり満たされない気持ちに苛まれます。これほど不幸なことはありません。欲張って多くを求めるのは不幸の道のりです。いくら手に入れても不足を感じ続けることになり一生幸せにたどり着けません。あれもこれも欲張ってはいけません。欲張って多くを求めるから疲れてしまうのです。必要最小限イコール十分と考える。欲張って多くを求めるのはやめましょう。心がけるのは必要最小限で満足することです。少なくても良しとしましょう。必要最小限イコール不足ではなく必要最小限イコール十分と考えましょう。そうすれば量は少なくても満足を感じることができます。心が健全な状態になり幸せを感じることができます。心の癖をつけるだけでいい。必要最小限で満足するのは難しそうに思えますが誤解です。ちょっと意識を変えるだけでいいのです。普段から少なくてもこれで十分と思うようにします。そういう心の癖をつけていくことです。最初は違和感があってもそういう考え方を続けてください。だんだん心の持ちようが変わってきます。行動にも癖があるように心にも癖があります。行動の癖を変えるように心の癖を変えるだけでいい。普段から必要最小限で満足する癖をつけていれば常に心は満足感で満たされます。いつも幸せでいられ疲れも知らないのです。必要最小限で満足する心を身につける。疲れない生き方をする30の方法。その12。嫌いなことをやるから疲れる。好きなことをすれば疲れない。あなたには嫌いなことがありますか？嫌いなことが一つもない人はいません。誰でも一つや二つや嫌いなことがあるものです。もちろんあなたにも嫌いなことがあることでしょう。疲れない生き方をするなら嫌いなことに注意してください。嫌いなことはストレスの原因だからです。嫌いなことはちょっとするだけでも疲れる。嫌いなことがあるのはいいのです。嫌いなことをするのがいけないのです。嫌いなことはストレスと不快感の塊です。嫌いなことをするとイライラしたり吐き気を感じたりして苦しくなります。心の摩擦や反発に耐えなければいけないため精神的なエネルギーを激しく消耗します。そのため嫌いなことはちょっとするだけでも疲れます。あまり嫌いなことばかりしていると性格まで悪くなります。ストレスをため続けて限界を超えると心身の不調を招く。嫌いなことであっても関わらなければいけないこともあるでしょう。仕事の都合や仕方ない事情もあるはずです。一時的に関わることはあってもずっと関わり続けるのはやめた方がいいでしょう。関わり続けているとストレスも増す一方です。限界を超えると心身の不調を招きます。都合があって避けられない状況もありますが、できるだけ最小限に抑える努力をしましょう。嫌いなことをゼロにできなくても減らすことならできるはずです。好きなことをすれば疲れない。嫌いなことはしないでください。好きなことをしましょう。好きなことは心が強く惹かれているということです。楽しさや嬉しさ、喜びや感動があります。心が引きつけられワクワクした気持ちになれます。自分に合っているので全てを受け入れることができます。好きなことをすれば自然と明るい気持ちになって笑顔になれます。嬉しくて楽しくて快感も得られ幸せを感じます。好きなことをすればするほど充実した人生を送れます。好きなことをしていれば疲れません。ストレスを感じても明るい気持ちが癒してくれます。面白い、楽しい、嬉しいという明るい気持ちが疲れを吹き飛ばします。好きなことは上達も早い。好きなことであれば自然と熱が入って集中できます。壁にぶつかっても好きなことだからこそ根気で乗り越えられます。 潜在的なパワーを発揮できるため、あっという間に上達できるのです。好きなことをすることはあなたの大切な役目。あなたには好きなことがあるはずです。好きなことがあるにもかかわらず、そのままにしておくのはよくありません。どんどん積極的に好きなことに取り組んでください。好きな仕事をして好きな趣味を楽しみましょう。好きな場所に住んで好きなものを食べて好きな人とつながってください。好きなライフスタイルを実現してください。好きなことをして申し訳ないと思う必要はありません。好きなことをすることはあなたの大切な役目です。自分の存在と能力を最も活かせる対象です。好きなことを突き詰めていけば必ず社会貢献につながります。人生を輝かせるためのアプローチです。大切な役目なのですから積極的に取り組んでいきましょう。好きなことをすることはあなたが幸せになる方法なのです。嫌いなことはしない。好きなことをする。疲れない生き方をする30の方法。その13。頑張るから疲れる。楽しめば疲れない。疲れない生き方をしたいなら頑張るのはやめましょう。もちろん頑張ることが悪いわけではありません。むしろ頑張ることは良いことであり素晴らしいことです。結果を出すための基本でもあります。仕事も勉強も頑張っている人が多いでしょう。頑張るからこそ気合が入り、パワーや集中力を発揮できます。困難があっても頑張ることで底力を発揮すれば乗り越えることができます。目標を達成するには頑張ることが必要なのは確かです。しかし頑張るというのは少なからず自分に鞭を打つ行為です。頑張ることには悲壮感と息苦しさがあります。唇を噛みしめながら踏ん張っているイメージがあります。息を止め、眉間にシワを寄せ、口角が垂れ下がっているイメージがあります。どことなく陰気でピリピリした雰囲気が漂っています。パワーや集中力を発揮できる反面、ストレスのシャワーを浴びることになるでしょう。スパルタ的な厳しさがあって息切れしやすくなります。涙を我慢したり、苦痛に耐えたりすることが必要になります。体力や精神力の消耗が激しくなり、疲れやすくなるのです。頑張りすぎる状態が長期的に続けば精神疾患につながる可能性もあります。では疲れないためにどういう生き方をすればいいか。頑張るから楽しむにスイッチするのです。楽しむと疲れない。頑張るのと楽しむのとでは感じ方が違います。頑張ると苦痛が伴いますが、楽しむと快感が生まれます。心の内側からパワーが溢れてきてスムーズに力を発揮できます。楽しむことに集中すると明るい気持ちになれ、物事の感じ方がポジティブになります。痛いけど気持ちいいという不思議な状態になります。苦痛すら快感になります。楽しむ気持ちがあると前向きに捉えることができるようになるため、心地よい刺激と感じるのです。こうなれば怖いものはありません。パワーを発揮しやすくなる上、ストレスにも強くなれば怖いものなしです。楽しむと無尽蔵の力が湧いてきます。物事に取り組むときは楽しむことに集中しましょう。楽しむようにすれば明るく満ち足りた気持ちになれます。心がワクワクすることで自然とストレスにも強くなります。心が強く変化して結果としてストレスにも強くなるのです。ゲームで遊んでいる時のことを思い出してください。ゲームは長時間やってもなかなか疲れません。集中力も自然と長続きします。その割に時間があっという間に過ぎます。楽しい気持ちを大切にすれば濃密な時間を送れるようになります。何事も楽しむ。何事も楽しみましょう。例えば勉強です。勉強を頑張るではなく楽しんでください。勉強なんてつまらないと思うかもしれませんが、何か一つくらい興味のあることがあるはずです。興味のあることに注目すればワクワクしてきて勉強を楽しめるようになります。知識を得ることを楽しみ、視野が広がることを楽しみます。わからないことがわかるようになることを楽しみましょう。勉強を楽しめば前向きな気持ちになってストレスにも強くなります。ゲームをするような感覚で楽しみましょう。仕事も勉強もゲーム感覚で楽しめばいいのです。楽しむことはストレス耐性を高める飛躍。頑張らないと目標を達成できないと思うかもしれませんが、誤解です。頑張らなくても楽しみながら取り組めば目標を達成できます。大切なのは楽しむ気持ちです。楽しめば楽しむほど前向きで明るい気持ちになるので、ストレスに強くなります。楽しむことはストレス耐性を高める飛躍です。楽しめば楽しむほど明るい未来が待っています。物事に取り組むときは頑張るのではなく楽しむようにする。疲れない生き方をする30の方法。その14。面倒くさいと思うから疲れる。面白そうと思えば疲れない。難しい仕事、大変な仕事、やりたくない仕事、気の進まないことをしなければいけない時があるものです。そんな時、面倒くさいと思うことが多いのではないでしょうか。気の進まないことなら面倒くさいと思うのも当然です。不機嫌な表情でため息をついて、ああ面倒くさいと嘆くこともあるでしょう。 しかし、面倒くさいという言葉には要注意です。どこがいけないのかと思いますが、すべてよくありません。疲れを増長させる言葉だからです。面倒くさいという言葉は禁句にする。面倒くさいは疲れを増長させる言葉です。面倒くさいと思った瞬間、急に体がだるくなります。地球の重力が増したような錯覚を覚えるでしょう。やる気や元気を奪っていき、暗い気持ちになります。行動する前から疲れが溜まった状態になってしまいます。面倒くさいは普段からよく聞かれます。日常的な言葉ですが、だからこそ注意してください。面倒くさいと思ったところで仕方ありません。やらなければいけない仕事は遅かれ早かれしなければいけません。逃げたところで追いかけてきます。面倒くさいという言葉は禁句にしましょう。口に出して言うだけでなく、思うだけでもよくありません。倦怠感を助長させます。マイナスの効果があるだけで、プラスの効果は一つもありません。面白そうと思うから面白くなる。面倒くさいと考えそうになったら別の表現を使いましょう。面白そうです。面白いところなんて一つもないと思うかもしれませんが、誤解です。それは思い込みです。どんなことでも見方や考え方を工夫すれば必ず面白いところが見つかります。たった一つで構いません。細かいところにも注意を向けて興味関心のあるところを見つけましょう。面白そうなところ、楽しそうなところ、ワクワクするところ。一言で言えば心がときめきを感じるところです。ポジティブ思考になれば面白そうなところがすぐ見つかります。気の進まないことでも魅力やメリットが見えてくるでしょう。面白そうと思うようにすればプラスやメリットに注意が向いて本当に面白くなってきます。面白そうと思うから面白くなります。大変なことや難しそうなことでも面白そうと思って取り組んでください。最初は無理やりでもいいのでそう思い込むことが大切です。自然とポジティブ思考に切り替わってワクワク楽しい時間を過ごせるでしょう。明るい気持ちがあれば疲れを吹き飛ばします。面白そうと思えば疲れないのです。気の進まないことは面倒くさいではなく面白そうと思って取り組む。疲れない生き方をする30の方法。その15。背伸びをして生きるから疲れる。等身大で生きれば疲れない。疲れない生き方をするなら背伸びをする生き方に注意しましょう。もちろん背伸びをすることが悪いわけではありません。自分を大きく見せたい気持ちは多かれ少なかれ誰にでもあるもの。好きな人の前では立派なところを見せたいと思うでしょう。職場では仕事ができる人を演じて周りを驚かせたいこともあるでしょう。評価に関わる状況であればなおさらです。自分を大きく見せたり実力以上のことをやったりして評価につなげたいものです。背伸びが成長に役立つこともあります。背伸びとは実力以上のことをするということです。背伸びをすることで適度な負荷がかかり成長が促される効果もあります。評価や成長のために背伸びをすることもたまにはあっていいのです。しかし、いつも背伸びばかりでは疲れます。結局のところ、無理をしている状態だからです。背伸びをしていると無理なストレスがかかる。いつも背伸びばかりでは疲れます。背伸びを続けていると無理なストレスがかかります。大きく見せたい、立派に見せたいという気持ちが強すぎると緊張が強いられます。無理な自分を演じることになります。本来とはかけ離れた自分を見せるため疲れやすくなります。一旦背伸びをしてそれをあなたの普通と思われると維持するのも大変になります。一旦嘘をつくとバレないように隠し通すのと同じです。今後ずっと背伸びを続けなければいけなくなります。これは大変な労力です。一時的に続けることはできても長く続けるのは難しい。いずれ疲れ果ててしまうのです。等身大で生きると疲れない。背伸びには注意しましょう。自分を大きく見せたい気持ちは相手からバカにされたくない気持ちの裏返しです。背伸びをして大きく見せてもいつかバレます。どうせバレる背伸びなら最初からしない方がいいのです。疲れない生き方をしたいなら等身大で生きるようにしましょう。自然体でありのままの自分を見てもらうようにします。無理に自分を演じなくていいのは楽なことです。ありのままでいいので快適です。心も体も軽くなります。伸び伸びリラックスできます。強がることも身構えることもしなくてよくなります。飾ることも大人ぶることもしなくてもいい。正直な自分を見せるだけでいいのでシンプルに生きることができます。等身大で生きればストレスフリーの人生が待っています。等身大で生きれば疲れないのです。等身大でいると本来の魅力も表現できる。等身大でいることは本来の自分を取り戻すことです。誰にでも必ず個性があります。自分らしく生きると本来の個性を表現でき、そこから魅力が生まれます。等身大の自分を見せることでその個性的な魅力に惹かれた人が集まってきます。出会いたい人と出会えます。自分にとって心地よい人間関係を築いていけます。笑わせたい人は笑わせておけばいい。 時には相手から笑われることもあるかもしれませんが、気にすることはありません。自分らしい姿なのですから、堂々とすることです。かっこ悪い姿を晒すことになろうと、それがありのままの自分であればいいのです。バカにされようと笑われようと、気にしなければいい。等身大こそ本来のあなたです。背伸びをして生きるのはやめる。等身大で生きる。疲れない生き方をする30の方法。その16。精神論だから疲れる。方法論になれば疲れない。精神論とは何か。精神論は精神的なものに重きを置く考え方のことを言います。やる気や元気、気合や根性といった精神力を動力源として突き進むというスタイルです。精神論を好む人もいるでしょう。特に体育会系の人は精神論を好む傾向が多いでしょう。やる気を出して取り組む。気合を入れて頑張る。大変な場面は根性で乗り切る。確かに精神力には素晴らしい可能性が秘められています。気合や根性を発揮することで大きなタワーを生み出すでしょう。重大な局面であれば踏ん張る力を発揮することで限界まで力を振り絞れます。時には 120% の力を発揮させることもできます。潜在的な力を発揮でき大きな成果につながることもあります。精神論には人生を変える力があるのも事実です。だからといって精神論に偏るのはよくありません。精神論は疲れやすいというデメリットがあります。精神論は多大な精神を必要とする。精神論は精神力に頼る方法です。アクションに精神力を要します。精神論になると精神力を燃料として突き進むことになるため精神の消耗が激しくなります。精神論は個人の資質にも影響されます。誰でもというわけにはいきません。強い精神力の持ち主ならいいですが、そうでない人もいます。精神論は気分や感情に左右されるため安定しません。アクションを起こすたびに感情の起伏も生まれ、なかなかリラックスできません。感情の起伏が大きいせいで行動の起伏も大きくなります。元気な時は頑張れますが、元気がない時は動けなくなります。普段は体調が良くても体調が悪くて元気が出なかったり気合が入らなかったりすることもあるはずです。方法論になれば疲れない。疲れない生き方をしたいなら生き方の基軸を切り替えましょう。精神論で生きるのではありません。方法論で生きるようにしましょう。方法論とは方法を軸とした考え方のことを言います。方法論になれば建設的な思考になります。目標達成までの道筋に集中できるため現実的な計画を立てられるようになります。優先順位をつけたり順序立てて考えたりできるようになります。トラブルが起きてもあくまで方法を使った問題解決に集中できます。方法論になると方法を軸にした取り組み方になります。方法論は気分や感情に左右されません。精神を必要としないため、気力や精神力の弱い人でも大丈夫です。気合や根性がなくても方法の通りに進めるだけでスムーズに達成できます。確実性が高いため余計な振動がありません。方法論になれば疲れないのです。精神論ではなく方法論で考える。疲れない生き方をする30の方法。その17。自分に合っていないことをしているから疲れる。自分に合ったことをしていれば疲れない。疲れるかどうかは自分に合っていることをしているかどうかです。自分に合っていることをすれば快適です。自分に合っていないことをすれば苦痛です。単純明快なことですが、これが現実です。自分に合っているかどうかは疲れ方に影響する重要ポイントの一つです。疲れやすい生活は自分に合っていないことをしている。自分の生活を振り返ってみてください。疲れやすい生活を送っているなら、日常のどこかで自分に合っていないことをしているはずです。自分に合っていない仕事、自分に合っていない働き方、自分に合っていない遊び、自分に合っていない習い事、自分に合っていない人間関係、自分に合っていないことをしていると違和感が出てストレスが生じます。しっくりこない。なんだか落ち着かない。どことなく不自然な感じがある。居心地が悪くて不快感がある。自分に合っていないことはなかなかスムーズにできません。才能がないためいくら努力しても得意になれません。なかなか成果も出なくて報われません。自分に合っていないことはむしろしてはいけない。自分に合っていないことは不快感はあっても快感がありません。接するたびに摩擦が生まれストレスが生じます。愛情も愛着も湧きません。一時的に我慢することはできても長続きしません。無理に我慢し続けていてもストレスが増えるばかりで疲れやすくなります。踏んだり蹴ったりの運命が待ち受けているでしょう。自分に合っていないことはしない方がいい。むしろしてはいけないのです。なぜ自分に合っていないことをしてしまうのか。自分に合っていないことは違和感があるためすぐわかります。普通に考えれば自分に合っていないことは避けるはずです。 嫌だ、やりたくない、とお断りするでしょう。ところが、実際はいつの間にか自分にやっていないことをしている状況が少なくありません。なぜ自分にやっていないことをしてしまうのか。自分の頭で考えないで受動的に生きているからです。自分の頭で考えないで受動的に生きていると、自分らしくない不本意な方に流れることがあります。社会の風潮に流される。人の言葉に押され、言いなりになる。周りの雰囲気に飲み込まれ、流されてしまう。感情的になり、分別を欠いた行動をしてしまう。真偽を確かめず、思い込みで行動をしてしまう。様々なことに踊らされた結果、不本意なことをしがちです。気づけば、自分にやっていないことをしている、というケースが少なくありません。周りの言うことが正しいとは、限りません。誤っていることもあります。人からのアドバイスが、自分にやっている内容とは、限りません。自分にやっていないこともあります。人の助けや、導きが、近道とも限りません。遠回りや、逆方向になっていることもあります。大切なのは、自分の本音であり、気持ちです。自分が本当に求めていることは何かです。今一度、きちんと自分の頭で考え、能動的に生きてください。自分に合ったことをすれば疲れない。自分に合ったことをすることです。自分に合ったことは自分にしかわかりません。無理をしないで済むので、限られたリソースをうまく活用できます。あなたの可能性を最大限に発揮できます。自分に合った仕事をして、自分に合った働き方をしましょう。自分に合った趣味を見つけ、自分に合った遊び方で楽しみましょう。自分に合った人とつながって、自分に合った付き合い方をしましょう。自分に合った土地で生活をして、自分に合った暮らし方をしましょう。自分に合っていることは快適なので、いくらでもできます。自然と熱が入って集中できる上、長く続けることができます。調子が出てスムーズに進みます。自分に合っていることはいくらやっても疲れません。疲れるどころか癒されたり、元気が出たりします。やればやるほど満たされた気持ちになり、幸せを感じます。自分の生活を振り返ってください。自分に合っていないことはやめて、自分に合ったことをしましょう。時には我慢することも必要ですが、あくまで一時的で抑えることです。自分に合っていることこそ、あなたが進むべき道です。自分に合っていないことはしない。自分に合っていることをする。疲れない生き方をする30の方法。その18。持ち物が多いから疲れる。持ち物を減らせば疲れない。疲れない生き方をしたいなら、持ち物を減らしましょう。持ち物が増えると、それだけ重くなり、スペースも取られます。当たり前と思うかもしれませんが、だからこそ、盲点です。多くの人が見落としているポイントです。頭では、持ち物が増えれば疲れる、と分かっていても、実際に、きちんと対処できている人は少ないものです。バッグの中を覗いてください。たくさん詰め込んでいませんか？部屋の中を見回してください。たくさんのもので溢れ返っていませんか？机の上を見てください。たくさんの小物が置かれていませんか？持ち物が増えるということは、維持管理が増えるということです。維持管理にもお金や手間暇がかかります。持ち物が多ければ多いほどスペースも取られます。ちょっとした小物でも油断できません。ちょっとしたことが積み重なり大きくなって疲れる原因になるのです。持ち物を減らそう。持ち物を減らしましょう。持ち物は必要最小限にすることです。カバンの中、部屋の中、机の上を見てください。余計なものは処分しましょう。欲しいものではなく必要なもので満足することです。何年も着ていない衣類があれば思い切って処分しましょう。余計な衣類は保管より処分です。何年も着ていない服は必要なしと判断します。新品のものでも使っていないなら処分の対象です。もったいないという気持ちを振り切って処分しましょう。あってもなくてもいいものもあるでしょう。なくてもいいなら持っている必要はありません。思い切って処分すればすっきりします。思い出の品物も本当に大切なものを除いて処分しましょう。使用頻度が低くてレンタルできるものならレンタルで済ませるのが賢明です。わざわざ買わなくて済む上スペースも節約できます。その都度借りる方が安上がりということも少なくありません。なかなか捨てられないのは見栄と執着が関係しています。本当に必要なのか自分に問いかけてください。見栄を張るのをやめ執着しなくなればなくても平気でいられます。捨てすぎてしまったと思えばまた買えばいいのです。念のためのものを持ちすぎない。厄介なのは念のために持っているものです。念のためを考えていると終わりがありません。あれもこれも必要に感じてきて持ち物が膨大になります。念のためを考えすぎないことです。救急箱、非常食、防災グッズを除いて本当に必要なものだけ持つようにしましょう。迷ったら処分。持ち物は少ないに越したことはありません。迷ったら処分です。持ち物が減れば減るほど身も心も軽くなります。維持管理の手間暇が減って楽になります。 必要最小限だけに絞れば持ち物は随分減らせるはずです。必要最低限にすれば持ち物を減らせると同時にシンプルも実現できます。ますます疲れない生き方ができるのです。徹底的に持ち物を減らす。疲れない生き方をする30の方法。その19。何でも一人でやろうとするから疲れる。素直に人の力を借りれば疲れない。意地になって全て自分でやろうとしないでください。普通に一人でできる仕事かもしれません。量の多い仕事や難易度の高い仕事であっても時間をかけて頑張れば一人でできるかもしれません。だからといって全て自分でやればいいわけではありません。いつも強がって一人でやっていると弱音を吐きにくい雰囲気ができてしまいます。一旦弱音を吐きにくい雰囲気ができるといざという時弱音を吐けなくなります。人に助けを借りられず仕事を抱え込んでしまいます。ついには心が折れてしまうでしょう。何でも一人でやろうとするから疲れるのです。途中で挫折しては意味がない。すべて一人でしなければいけない。自分の力で成し遂げなければ意味がない。責任を持って取り組む姿勢は立派ですが、途中で挫折しては意味がありません。肉体も精神も限界があります。達成できなければ無意味です。メンタルが強くてストレス耐性に恵まれた人もいるでしょう。ストレスに強いとはいえ、いくらでもストレスに耐えられるわけではありません。人には限界があります。普段は強い人でも限界に達するとあっさりダウンします。何でも一人でやろうとしないことです。すべて自分でやってしまうと孤立します。助けを求めることで人との接する機会にもなり、孤立しないで済みます。頑張れば何とかできるという状態はすでにギリギリの状態。何でも一人でやろうとしないでください。頑張れば何とかできるという状態はすでにギリギリの状態です。途中でトラブルや想定外が起これば仕事が遅れたりダメになったりします。大切なことは乗り越えることです。手段が目的になってはいけません。あくまで結果を出すことが大切です。助けを求めるのは情けないことだと考える人もいるかもしれませんが、それはよくありません。つまらないプライドです。つまらないプライドにこだわって目的を達成できなければ無意味です。助けを求めるのは恥ずかしいと意地を張っているから仕事を抱え込みすぎてしまいます。ストレスを吐き出そうにも追いつかず疲れ果てます。どんどん余裕がなくなっていき、物事が悪い方向に向かっていきます。人の助けを借りることも能力の一つ。疲れた時は無理をせず人の力を借りましょう。余計なプライドは捨ててください。一人では難しそう、一人ではちょっと厳しいと感じたら素直に人の手を借りるのが得策です。たった一言でいいのです。力を貸してもらえませんか？困っているので手伝ってもらえませんか？人の力を借りれば仕事がスムーズに進んであっさり終わるでしょう。自分の能力を高めるだけが全てではありません。自分にできないことはできる人に任せましょう。自分ができる仕事であっても余裕を作るためにも人に任せた方がいいこともあります。自分に能力がなくても能力のある人に助けを借りればいい。人の助けを借りることも能力の一つです。一人で仕事を抱え、何でも一人でやろうとしない。助けを借りる能力を身につけ、上手に乗り越えていく。疲れない生き方をする30の方法。その20。見返りを求めるから疲れる。見返りを求めなければ疲れない。疲れる原因の一つです。それは見返りを求める気持ちです。好意や親切をする際、見返りを期待することがあるかもしれません。何か恩返しがあるかもしれないと思ってしまう自分がいる。時間や労力をかければかけるほど、それだけ大きな見返りを期待してしまうものです。しかし、見返りを求める気持ちには要注意です。見返りを求めているとストレスに悩まされることになるでしょう。いつ見返りがあるのだろう。どんな見返りだろうか。本当に見返りがあるだろうか。見返りが気になってそわそわすることになります。気持ちが落ち着かず、今か今かと待ち望む状況になります。もし見返りがなければ腹を立てることになります。こんなに尽くしたのに。こんなに頑張ったのに。こんなに苦労したのに。相手に腹を立て怒りを覚えます。恨んで憎んで呪ってやろうと考えます。与えたものを返して欲しくなります。これほど愚かなことはありません。親切な行為も見返りを求めている気持ちがあるなら偽善行為です。下心があるということです。見返りを求めて行動すると自分が苦しむことになります。見返りを求めるから疲れるのです。自分が好きでやっているという意識になれば疲れない。見返りを求めるのはやめましょう。心がけたいのは自分が好きでやっているという意識です。感謝されなくてもいい。お礼もありがとうもいらない。純粋な気持ちになることです。自分が好きでやっていれば見返りがなくても不快になりません。大切なのはギブギブの精神です。ひたすら与えることだけに集中します。 与えることだけ考えていれば見返りがなくても平気です。イライラしたり腹を立てたりすることがなくなって気持ちが楽になります。挨拶も手助けも見返りを求めない。挨拶をするとき見返りは求めません。挨拶をしたいからするという気持ちで挨拶をしましょう。そうすれば相手から挨拶が返ってこなくてもイライラしません。ニコニコしていられます。相手を助けるときも見返りは求めません。助けたいから助けるという純粋な気持ちで接しましょう。そうすれば素直な気持ちで行動できます。助けることができれば純粋に喜べます。見返りを求めなければ穏やかな気持ちでいられます。もし見返りがあればラッキーと大喜びできます。期待していなかった分だけ喜びも大きくなるのです。見返りを求める気持ちは少しずつ減らしていこう。自分が好きでやっているというポリシーになることです。もちろん今すぐ見返りを完全になくすのは難しいでしょう。少しずつなくしていけばいいのです。見返りを求める気持ちをゼロにすることはできなくても減らすことならできるはずです。見返りを持たないで生きると純粋な心で生きることができ、身も心も軽くなります。見返りを求めないから疲れないのです。見返りを求めない。行為や親切をするときは自分が好きでやっているというポリシーで行う。疲れない生き方をする30の方法。その21。眉間に力を入れるから疲れる。口角に力を入れれば疲れない。どこに力を入れるかで疲れ方が変わります。注意したいのは眉間です。たかが眉間と軽く考えてはいけません。眉間に力を入れていると自然と疲れます。嘘だと思うなら試してみてください。眉間に力を入れそのまま数秒ほど保ちながら心の変化を感じてください。だんだん自然と体が重く感じてくるでしょう。だんだん元気がなくなってきて暗い気持ちになっていくでしょう。何も悪いことは起こっていないのに、だんだん気分も悪くなっていくことがわかるはずです。眉間に力を入れたまま、鏡で自分の表情を確かめてみてください。鬼のような形相をした自分が映っているはずです。眉間にシワが寄るのは、苦しい時や不機嫌な時です。眉間に力を入れていると、表情筋から脳に信号が送られます。すると、脳が、今この人は機嫌が悪い、と勘違いします。不快物質、ノルアドレナリンを放出するようになり、本当に暗い気持ちになっていくのです。疲れていなくても眉間に力を入れているだけで本当に疲れてくるから怖い。眉間には不快物質を促すスイッチがあると考えてください。普段から眉間に力を入れないよう心がけることが大切です。口角に力を入れれば疲れない。口角に力を入れましょう。口角が上がるように力を入れるのがポイントです。力を入れるから疲れそうですが実際は違います。口角に力を入れても疲れません。それどころか疲れが軽くなります。口角に力を入れるとにっこりした表情になります。するとどうでしょう。自然と体が軽くなり気持ちも明るくなってきます。にっこりした表情は嬉しい時やリラックスしている時にする表情です。ニコニコしていると表情筋から脳に信号を送ります。すると脳は今この人は幸せを感じていると判断しています。快感物質ベータエンドルフィンを放出するようになり本当に気持ちが明るくなります。明るい気持ちが疲れを吹き飛ばし心を癒やしてくれます。口角には快感物質を促すスイッチがあると考えてください。普段から口角に力を入れ、にっこりした表情を心がけましょう。力を入れるなら眉間ではなく口角。眉間には不快物質を促すスイッチがあります。口角には快感物質を促すスイッチがあります。同じ顔でも力を入れる部分が違うだけで疲れ方が変わります。力を入れるなら眉間ではなく口角です。口角に力を入れれば疲れないのです。眉間に力を入れない。口角に力を入れる。疲れない生き方をする30の方法。その22。優柔不断だから疲れる。即断即決になれば疲れない。優柔不断とは何か。ぐずぐずしていて思い切りが悪く、決めるのが遅いことを言います。あなたは優柔不断ですか？もし優柔不断であれば、それが疲れの原因になっていることでしょう。優柔不断ほど疲れる性格はないからです。優柔不断というだけで疲れやすくなります。優柔不断になると迷い時間が発生します。どうしよう、どうしようと迷うだけですが、これが意外と精神的ストレスになります。馬鹿になりません。迷いとは心の中で摩擦が生じているということです。心のメーターがイエスとノーを言ったり来たりしています。迷うたびにストレスが生まれ神経がすり減っていきます。優柔不断になると考える時間も長くなります。考える時間が長くなればなるほど無駄な時間を過ごすことになります。優柔不断になっていると知らず知らずのうちに時間とエネルギーの無駄遣いが増えます。気づけば何も決まらないまま疲れだけ溜まっている状態になっています。これほど愚かなことはありません。優柔不断ほど疲れる性格はないのです。 即断即決になれば疲れない。心がけたいのは即断即決です。その場で直ちに判断して決めるということです。即断即決は疲れない性格です。ピンときたらすぐ決めましょう。直感や第一印象で決めて OK。 感覚に訴えかけてくるものがあるのは心が惹かれている証拠です。重要なことがない限りどんどん即断即決していきましょう。もちろん何でも即断即決というわけにはいきませんが、小さなことであれば即断即決を基本にすることです。レストランでメニューを選ぶときも即断即決です。さっと注文を決めましょう。制限時間は3分です。理想は1分以内です。ファーストインプレッションで OK です。美味しそう。食べてみたいと思うものがあればすぐ決めましょう。美味しそう。食べてみたいと思う時点で注文するのに十分な理由です。本屋で本を買うときも即断即決でいきましょう。全体を見渡してから買うのではなく、最初にピンときたものを買うようにします。これが気になると思えばゴーサインです。心のアンテナが反応したら買いましょう。気になるということは読みたいということです。興味関心が湧いているなら買う理由は十分です。失敗してもいい、間違っても OK と思えばフットワークが軽くなり行動力が生まれます。即断即決でいけば迷い時間がなくなるため時間と体力の節約になります。余計な疲れを感じなくて済むということは素晴らしいことです。これからは即断即決で行こうと決意してください。一度決めたことは後悔しないのがルール。即断即決を行う上で大切なルールがあります。一度決めたことは後悔しないということです。一度これだと決めたら結果がどうであろうと後悔しないようにしてください。どんな結果になろうとこれでよかったと考えるようにしましょう。即断即決で買った本が面白くなくてもこれでよかったと考えましょう。つまらないことがわかったと思えば前進になります。この著者の本は儲かわないという考え方もできるでしょう。即断即決で注文した料理が美味しくなくてもこれでよかったと考えましょう。イメージと現実のギャップを面白がってください。これはこれで面白い体験です。意外と美味しくなかったね、ギャップがあったねとニコニコすれば楽しい時間を過ごせます。美味しくなくても新鮮な刺激を得ることができたでしょう。ユニークな刺激が得られた、変化ができてよかったと思えば納得できます。美味しくないことが分かったということは新発見ができたとも言えます。新発見ができたのですから喜ぶべきことです。優柔不断はやめて即断即決を心がける。疲れない生き方をする30の方法。その23。一度にやろうとするから疲れる。一つずつ片付ければ疲れない。仕事がたくさんあるときどうするか。ここは疲れ方に関係する場面の一つです。仕事がたくさんあると手際よく処理したいと思うところでしょう。ここでよくあるのがマルチタスクの進め方です。いわゆる並列処理、同時進行です。仕事がたくさんあればあるほどマルチタスクで早く終わらせたい気持ちが強くなるもの。しかしその欲張った考え方が否定させる要因です。人の脳はマルチタスクができるようになっていません。人の脳はシングルタスクが基本です。特に男性の脳はシングルタスクの傾向が顕著です。一度にやろうとすると頭の切り替えが頻繁に必要になってなかなか集中できません。集中しかけては頭を切り替え、また集中しかけては頭を切り替えることになります。何度も頭を切り替えているとそのうち頭がクラクラ混乱してめまいがしてくるでしょう。精神的な疲労がたまり疲れやすくなります。一つのことに集中できないため仕事の結果も中途半端になります。注意が散漫になることでミスや修正が増えて仕事のスピードが鈍ります。マルチタスクは疲れるもとです。一度にやろうとするとろくなことになりません。一つずつ片付ければ疲れない。仕事は一つずつ片付けましょう。マルチタスクよりシングルタスクです。仕事がたくさんあると一度に処理したくなりますが、一つずつ片付けていくのが賢明です。仕事がたくさんあるならまず優先順を決めましょう。頭の中で考えるのではなくきちんと紙に書き出してください。目に見える形になれば冷静に優先順位を考えることができるようになります。優先度の高い仕事から一つずつ片付けるだけです。一つずつ取り組めばしっかり集中できます。しっかり集中するからスムーズに実力を発揮できます。最大限の結果を発揮できます。達成感はやる気を持続させる燃料。一つずつ片付けていくたびに達成感が得られます。達成感はやる気を持続させる燃料です。達成感は爽快感です。達成感は清々しくて気持ちよく疲れを吹き飛ばす効果もあります。一つずつ片付けることでやる気が長続きしていい仕事ができます。一度にやるより一つずつ片付ける方が仕事の完了が早く疲れも少ないのです。仕事がたくさんあるとき一度にやろうとするのではなく一つずつ片付けるようにする。疲れない生き方をする30の方法。その24。 人声を迷うから疲れる。すぐ人声をかければ疲れない。人声をかけるべきか迷う場面があります。例えば、許可をもらう場面、注意をする場面です。どちらも言う前にためらいが生じ、迷うことが多い。相手に不快感を与えることを心配することもあるでしょう。声をかけるのが手間で、億劫を感じることもあるはずです。声をかけるのは、大げさだろうか。言ったら相手の気分を害するかな。言った方がいいかな。どうしようかな。頭の中で様々な不安がよぎり、声がけを迷います。くよくよ迷っていると、時間が過ぎるだけでなく、無駄なエネルギーも消耗します。迷っているときは、頭の中で摩擦が生じているときです。キリキリして不快な摩擦が生じているため、意外とエネルギーを使います。しかし、一声に迷っていても、疲れるだけです。ストレスも溜まる上、貴重な時間も過ぎていき、いいことはありません。迷うくらいなら、さっさと声をかける。声をかけようかな。どうしようかな。迷い続けたところで、余計なストレスを生むだけ。迷うくらいなら、さっさと声をかけることです。すぐ一声をかけた方が早く解決して疲れません。例えば、バスでリクライニングシートを倒すときです。リクライニングシートを倒すとき、許可の一言が大切です。後ろの人に声をかけようかな、と迷っていても疲れるだけ。後ろの人に気づかれないよう、ちびちび倒すのもスマートではありません。こういうときは難しく考えません。ややこしいことは考えず、後ろの人に倒してもいいでしょうか、と一言をかければいいことです。許可をもらえば、気兼ねなくリクライニングシートを倒せ、余計な気を使わなくて済みます。隣の部屋がうるさい時も同様です。隣の部屋がうるさいとなかなか静かに過ごせません。注意を言いに行った方がいいかなと迷う場面があるでしょう。もちろん少し様子見は必要ですが、延々と様子見をしても疲れるだけ。騒音を注意しようかな、どうしようかなと迷っていても睡眠を邪魔されるだけ。ストレスが溜まり続け、どんどん疲れます。こういう時はさっと注意を言いに行けばいいだけです。音が響いて眠れなくて困っています。言葉を選びながら丁寧に言えばすぐ解決することです。早めに注意すれば早めに解決します。一言で解決すること。許可の一言も注意の一言も延々と説得が必要というわけではありません。一言で解決することです。ほんの数秒のことでしょう。長くても数分でしょう。注意の一言も許可の一言も迷うくらいならすぐ声をかけましょう。すぐ一声をかければ疲れないのです。注意の一言も許可の一言もくよくよ迷うくらいならすぐ声をかける。疲れない生き方をする30の方法。その25。ストレスを溜めるから疲れる。ストレスを吐き出せば疲れない。ストレスを感じるのはいいのです。現代はストレス社会です。何をするにも大なり小なりストレスを感じるもの。現代人の多くはストレスを抱えているのが当たり前になっています。スピードを求められ、生産性を求められ、結果を求められます。激しさを増す競争社会の中ではストレスを感じることが多く、なかなかリラックスができません。ストレスを避けて生きるのは不可能です。ストレスのシャワーを浴びる毎日のため緊張しっぱなしです。ストレスは現代社会における宿命です。ストレスを感じるのはいいのです。何がいけないのかというと、ストレスを溜め続けることです。ストレスを感じるのは OK、溜めるのが NG。ストレスを感じるのはいいですが、溜めるのはよくありません。ストレスを溜め続けてあるラインを超えると心身の調子が狂ってきます。心は疲れ果てて出るはずの元気が出なくなります。体の調子も悪くなり、普通のことができなくなります。集中力も記憶力も思考力も低下してぼんやりしてきます。心身のバランスが崩れていくと、魂の抜けたような状態になり、本来の人間らしさを失います。慢性的になって限度を超えると病気に発展するケースも珍しくありません。ストレスは付き合い方が大事。ストレスは付き合い方が大事です。疲れない生き方をするためには、ストレスを溜めるのではなく吐き出しましょう。ストレスを感じたら、ポジティブ思考で処理してください。ポジティブ思考というフィルターを通せば、上手にストレスを吐き出せます。例えば、リラックスした時間です。言い換えれば、緊張のない時間を作るということです。ヨガ、瞑想、マッサージ、半身浴、昼寝。リラックスした時間を作ることで、緊張から解放され、上手にストレスを吐き出せます。なかなかリラックス時間を持てないと思う人もいるでしょう。なかなかリラックス時間を持てないなら、なおさらリラックスした時間が必要です。リラックスした時間は自然とできるものではなく、作っていくものです。自然に任せていては、なかなかリラックスした時間を持てません。有給休暇を取ったり、スケジュールを変更したりして、時間をひねり出してください。積極的にリラックスした時間を作っていきましょう。趣味やスポーツに向けてストレスを吐き出すのもおすすめです。一言で言えば、我を忘れて遊ぶ時間です。ストレスが大きいと反動力も大きくなります。たっぷりストレスを感じた分だけ吐き出すパワーも大きくなって、趣味やスポーツに没頭できるでしょう。 ストレスをバネにすることでメンタルが強化され、新しいことにも挑戦しやすくなります。高い目的を実現させるバネに変えれば、消化となります。ストレス解消がうまくいけば、再び仕事にも熱心に打ち込めるようになります。吐き出すから、しっかり仕事に打ち込める。ストレスを生かすも殺すもあなた次第です。ストレスを感じたら、上手に吐き出していきましょう。癒しの時間、リラックスの時間、趣味やスポーツに打ち込む時間を作ってください。ストレスを吐き出せば、しっかり仕事に打ち込めます。疲れない生き方ができる上、強く生きられます。ストレスを感じたら、溜めるのではなく、上手に生かす。疲れない生き方をする30の方法。その26。行く手を阻む壁、と思うから疲れる。未来につながる扉、と思えば疲れない。人生は困難の連続です。困難のない人生はありません。仕事でも、勉強でも、スポーツでも、強くなったり、大きくなったりするには、困難を乗り越えることが必要です。大切なのは、困難に直面した時の考え方、です。困難に対する考え方は、疲れ方に影響します。さらには、人生の成り行きにも影響します。行く手を阻む壁、と思うから疲れる。困難に直面した時、行く手を阻む壁、と思うと、嫌な予感がしてげんなりします。乗り越えるのが大変そう。時間がかかって、難しそう。これ以上先に進めないかもしれない。壁イコール障害という先入観があると難しくて大変そうな印象を受けるもの。緊張が走って体がこわばり暗い気持ちになります。重りを背負っているような倦怠感に襲われます。困難を行く手を阻む壁と思うと四方が壁に囲まれているように感じるでしょう。行き止まりのように感じそれ以上先に進めないような感じがします。諦めて引き返そうかと思います。ここで大切なのは困難に対する考え方です。疲れない人生を実現するなら、困難に直面した時の考え方を変えましょう。行く手を阻む壁、と考えるのではありません。未来につながる扉、と考えましょう。未来につながる扉、と思えば疲れない。困難に直面したら、未来につながる扉、と考えましょう。壁に見えますが、見間違えています。大きくて分厚いので、壁に見えているだけです。壁ではありません。扉です。しかも、未来につながる扉です。乗り越える必要はありません。扉ですから乗り越えるのではなく開けましょう。扉ですからどこかに鍵穴があります。必要な鍵を見つけましょう。なんとか扉を開けようと考え攻めの姿勢になりモチベーションを高めてください。一つ言えることは必ずどこかに鍵があるということです。膨大な努力かもしれません。ユニークな知恵かもしれません。面白い工夫や非常識なアイデアかもしれません。これかもしれないというものがあるでしょう。当てずっぽうでもいいのです。いろいろ試しているうちにぴったり鍵穴に合うものが見つかります。必要な鍵を見つけて鍵穴に差し込めば扉が開きます。扉の向こうには未来が待っています。未来につながる扉と思えば未来に希望が持てます。困難に直面してもこの扉を開けば次のステップに進めるねと思えばやる気と元気が出てきます。鍵が見つかれば分厚い扉もあっさり開きます。未来につながる扉が開くのです。困難に直面したら行く手を阻む壁ではなく未来につながる扉と考える。疲れない生き方をする30の方法。その27。じっとしているから疲れる。動いていれば疲れない。疲れない生き方をしたいならじっとしないでください。もちろん安静が必要な状況ならいいのです。待機や休憩などじっとしなければいけない場面があるのも事実です。安静が必要な状況は無駄に動かずじっとしていることが大切です。しかし無意味にじっとするのはよくありません。むやみにじっとしているのは危険です。じっとしていることほど疲れることはないからです。なぜじっとしていると疲れるのか。普通に考えるとじっとしていれば疲れないように思えます。体を動かさず何もしなければ疲れようがないように思えるでしょう。ここに誤解があります。じっとしているとまず血流が悪くなります。脳の血の巡りも悪くなってぼーっとします。老廃物の排出が滞り倦怠感に悩まされます。じっとしていると無駄に時間ができるため余計なことを考えてしまいます。ああなったらどうしよう、こうなったらどうしようと妄想が暴走を始め不安にもがき苦しみます。じっとしていると変化がありません。変化がないと成長が止まっているように感じて焦ってきます。はたまた人生まで止まっているように感じて頭がクラクラしてきます。ついには世界が止まっているような感じがして絶望を感じてきます。精神的な疲労が積み重なって何もしていないのにどっと疲れを感じる。じっとしていることほど疲れることはないのです。疲れたくないならまず動くこと。疲れない生き方をするなら、とにかく動きましょう。きちんと足を動かしてアクションを起こすことです。 もちろん激しい運動は別ですが、適度に動くだけなら意外と疲れません。積極的に体を動かせば血液の循環も良くなります。動けば疲れるというのは誤解です。老廃物の排出も促され、かえって疲れが取れていきます。脳の血流量もアップして、頭の回転も良くなります。動くから変化が生まれ、ワンパターンから抜け出せます。アクションを起こすことで何らかの結果が生まれ、成長を感じます。人生が前進している実感が得られ、明るい気持ちになってきます。体を動かしているうちに不思議と元気が出てくるでしょう。筋肉は元気を生み出す源です。動き続けていると気持ちがハイの状態になるため、疲れがあっても吹き飛びます。意外と動いている方が疲れないのです。動く理由がないなら動く理由を作る。疲れない生き方をするなら動くことです。何でもいいからとにかく動きましょう。仕事で動く、遊びで動く、家事で動く。一駅前で降りて歩いて帰るのもいいでしょう。週末など時間があるときはスポーツジムで体を動かし、汗を流すのもいいでしょう。動く理由がないなら動く理由を作りましょう。何もすることがないなら掃除をすればいいだけです。じっとしているより動いている方が疲れないのです。じっとしているより何でもいいから動く。疲れない生き方をする30の方法。その28。期待するから疲れる。期待しないと疲れない。人生に疲れた。その原因は期待かもしれません。余計な疲れを避けたいなら期待に注意しましょう。期待するのではありません。期待しないのです。期待はしないよりした方がいい。そう思うかもしれませんが、時と場合によります。期待をすると裏切られた時の精神的ダメージが大きくなります。こんなはずではなかった。期待が外れて残念。予想と違っていてがっかりした。期待が大きければ大きいほど、それが外れた時の落胆も大きくなります。心底がっかりして大きなため息をつくでしょう。魂を抜かれたかのような強烈な脱力感に襲われるでしょう。中には期待を裏切られた。と怒りや恨みを覚える人もいるかもしれません。期待が大きければ大きいほど、期待外れになった時のショックも大きくなります。大きなストレスを感じ、精神的に消耗することになります。では、期待通りに行けばいいと思うかもしれませんが、ここにも注意があります。期待通りに行けば気持ちが舞い上がります。興奮によって心拍数が上がり、感情の波が高くなる。これはこれで精神的な消耗につながるのです。精神的な消耗を減らしたいなら、感情の波を小さくすることが大切です。結局のところ、期待通りに行っても行かなくても、感情の起伏が大きく揺れ動くため、精神的な消耗を増やすことになります。期待するから疲れるのです。期待しないと疲れない。疲れを防ぐにはどうすればいいか。その方法の一つが、期待しない、です。人に期待しません。自分にも期待しません。組織にも期待しません。少し寂しく思えますが、期待しないと、結果の良し悪しによって、感情を揺さぶられることがなくなります。期待しない生き方も積極的な生き方の一つ。消極的な生き方に思えますが、誤解です。期待しない生き方も積極的な生き方の一つです。自己防衛の手段として、時には有効です。疲れを防ぐ意味では、意図的に生き方をコントロールしているのですから、積極的な自己管理と言えます。期待せず、流れに身を任せる。流れに身を任せましょう。なるようになるさ、の精神で生きるようにします。期待しないで生きると、感情の起伏が小さくなって、精神的な消耗が減ります。うまくいってもいかなくても、平然とその結果を受け入れましょう。少し冷めた感じで、そういう結果になりましたか、と思うくらいでちょうどいい。期待しないと疲れないのです。どうしても、期待したいときは少し、期待する、という程度がいいでしょう。少し、期待している状態なら、比較的、感情の波を小さく抑えることができます。誰にでもお勧めできる生き方ではありませんが、普段からひどく疲れを感じるなら、そういう生き方も悪くありません。精神的な消耗を減らしたいなら、期待しない。疲れない生き方をする30の方法。その29。時代の流れに逆らうから疲れる。時代の流れに従えば疲れない。時代には流れがあります。世の中にはある方向に向けた流れがあります。世間の流行、社会の風潮、経済の動向、世の中の関心こと、庶民のライフスタイル。時代の流れは巨大な力です。人が生み出した力ではありますが、個人の力でどうにかなるものではありません。ほぼ不可抗力です。ゆっくりとした流れにもかかわらず、簡単に止めることはできません。自然の力と同様、個人の力では太刀打ちできないパワーがあります。時代の流れに逆らうと、時間や労力を無駄に消耗する。時代の流れに逆らうと、なかなか物事がうまくいきません。川を逆流するようなものです。流れに逆らったところで、なかなか思うように進めません。強い抵抗を受けるため、大変なパワーが必要で、本当に疲れます。 ちょっと、でも、油断して力を抜くとすぐ流れに押し戻されます。時代の流れに逆らうとうまくいかないことが増えます。ストレスが多くなって疲れやすくなります。挫折するのは時間の問題です。計画が失敗に終わるでしょう。時間や労力を無駄に消耗することになるのです。時代の流れを変えられるのは一部の天才に限る。私が時代の流れを作ってみせる。この私こそ新しい時代の流れを生み出す人間だ。時代に革命を起こそうと意気込む人もいるでしょう。確かに世の中には新しい流れを生み出したり変えたりする人もいます。しかしそれは一部の天才に限った話です。存在していますが少数です。極めて稀な存在です。トレンドメーカーになるには普通の才能ではなく天才的な才能が必要です。自分が天才だという自覚がなければ無謀な挑戦なのでやめておくのが賢明です。時代の流れは逆らうものではなく従うもの。時代の流れには素直に従いましょう。時代の流れは逆らうものではなく従うものです。川の流れに沿って泳ぐことです。小さな力でスイスイ前に進みます。時代の流れを利用しましょう。無駄な抵抗はせず素直に従うのが一番。そうすれば夢も願いも叶いやすくなります。ちょっと力を入れるだけで面白いほど物事が進むようになります。時代の流れを読むと言いますが、読むだけでは不十分です。時代の流れを読んだ上で流れに乗ってください。ミーハーでもいいのです。こういう流れがあるなとわかれば流れに乗って進みましょう。むしろあなたの夢の実現に生かしてください。時代の流れに従えば疲れない上、夢の実現も加速するのです。時代の流れには逆らわず従う。疲れない生き方をする30の方法。その30。許さないから疲れる。許すと疲れない。疲れないために大切なのは許す習慣です。あなたのことを傷つけてくる人がいるでしょう。暴力を振るわれると体が傷つき、暴言を言われると心が傷つきます。そんな人には絶対許さない。と思うものです。しかし許さないというのは疲れる行為です。その人と会ったり思い出したりするたびに負の感情がぶり返すことになりストレスになります。許さないと思った瞬間、心の中で攻撃性が生まれます。トゲトゲしい攻撃性が心の中で暴れ回ります。許さないと思うたびに元気が奪われてしまい、疲れに変わっていくのです。傷つけてきた人を許そう。疲れない生き方をしたいなら許すことを習慣にしましょう。許すと気持ちが楽になります。絶対許せないという人もいるかもしれません。トラウマになるほどひどいことをされた人なら、それだけ恨みや憎しみも強くなり、許すなんて言語道断と思うはずです。だからといって許さないままでいると辛いのは自分です。絶対許さないと思うのは24時間監視しているようなものです。ずっと緊張にさらされることになり、リラックスができなくなります。許さないだけとはいえ意外と疲れます。ひどくあなたを傷つけてきたのかもしれません。忘れられないほどの傷を負い、トラウマになっているのかもしれません。しかし今一度その人のことを許しましょう。今すぐ許せないならいつか許すようにしてください。許せない人が少なくなるにつれてストレスから解放され疲れにくくなります。許すことに条件はいらない。相手から謝ってこない限り許さないという人もいるかもしれません。その考え方は余裕があるとは言えません。意地を張って許さないでいると頑固になっていき心も狭くなります。許すことに条件はいりません。無条件で許していきましょう。許すことに条件を求めていると許す範囲が制限されます。どんどん人を許していき、心を縛りつける鎖を解放しましょう。昔の話なら、時効ということにすればいいのです。もう時効だよね、と思えば納得しやすくなって許しやすくなるでしょう。強い抵抗感があるかもしれませんが、寛大な心で挑戦してください。許すことが習慣になると、疲れない生活を実現できる。どんどん許していきましょう。相手から傷つくようなことを言われても深く気にせず、すぐ許しましょう。足を踏まれても微笑みながら、大丈夫です、と言えばいい。許せない人は少なければ少ないほどいい。許せない人をゼロにすることはできなくても、ゼロに近づけることならできるはずです。許せば許すほど心が軽くなります。許すことが習慣になると疲れない生活を実現できます。傷つけてきた人を憎むのはやめ、無条件でどんどん人を許していく。疲れない生き方をする30の方法。まとめ。その1。過去や未来のことは考えず今に集中する。目の前の仕事に集中する。その2、完璧主義から最善主義になる。その3、人と比べるのはやめて自分と比べる。人は人、自分は自分という価値観で生きる。その4、自発的な行動を心がける。その5、シンプルを心がける。その6、 いつでも余裕を持った行動を心がける。その7。満腹ではなく腹7分目の食べ方にする。その8。競争するのはやめてマイペースで生きるようにする。その9。のんびりマイペースで生きる。その10。背筋を伸ばして綺麗な姿勢を意識する。その11。必要最小限で満足する心を身につける。その12。嫌いなことはしない。好きなことをする。その13。物事に取り組むときは頑張るのではなく楽しむようにする。その14。気の進まないことは面倒くさいではなく面白そうと思って取り組む。その15。背伸びをして生きるのはやめる。等身大で生きる。その16。精神論ではなく方法論で考える。その17。自分にやっていないことはしない。自分にやっていることをする。その18。徹底的に持ち物を減らす。その19。一人で仕事を抱え、何でも一人でやろうとしない。助けを借りる能力を身につけ、上手に乗り越えていく。その20。見返りを求めない。行為や親切をするときは自分が好きでやっているというポリシーで行う。その21。眉間に力を入れない。口角に力を入れる。その22。優柔不断はやめて即断即決を心がける。その23。仕事がたくさんあるとき一度にやろうとするのではなく一つずつ片付けるようにする。その24。注意の一言も許可の一言もくよくよ迷うくらいならすぐ声をかける。その25。ストレスを感じたら溜めるのではなく上手に生かす。その26。困難に直面したら行く手を阻む壁ではなく未来につながる扉と考える。その27。じっとしているより何でもいいから動く。その28。精神的な消耗を減らしたいなら期待しない。その29。時代の流れには逆らわず従う。その30。傷つけてきた人を憎むのはやめ、無条件でどんどん人を許していく。